南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、御所の31ページ31ページ、31ページの、後ろから4行目ね、後ろから5行目だごめんなさい5行目後ろから5行目の下のところ今この門についてつぶさに事の心を案ずるにというところねそこからちょうどこのページの最後まで、5行ね、読みますはいじゃあ一緒に読みます立正安国論にのたまわく今この門についてつぶさにことの心を案ずるに百鬼早き乱れ万民多くおのぶ戦難これ明らかなり御災難ぞ疑わんもし残るところの難悪法の咎によって並び起こり競い来たらばその時いかんがせんや帝王は国家家をもといとして天下を治め人心は伝言を領して世情を保つしかるに他方の族来たってその国を神筆し次回恩逆してその地を略領せば兄驚かざらんや、兄騒がざらんや、国を失い家を滅せば、いずれのところにかよう逃れん。難事すべからく一心の安堵を思うまままず指標の性質を祈らんものか。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は2月度の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして皆様方には一年で一番寒い中信心の心を深めるための真心を持ってご参詣をいただき誠にありがたく尊く存ずる次第であります最初にお願いと連絡なんですけれども5月の27日の法華経の全国大会簡単に調べましたら福山と京都の往復の新幹線代が16,180円というこの料金になっていますのでそこからバスに乗ったりご飯を食べたりということもありますので ちょっとですね、2万円まではいかないでしょうけども、そのぐらいの予定になるのではないかというふうに思います。参加できる方、また健康にですね支障がない方、合わせてですね、申し込みをしていただきたいというふうに思います。それから3日後のですね2月の16日には日蓮大聖人様のご誕生への法要があります。自分の誕生日とかですね、子供の誕生日やお孫さんの誕生日よりも大聖人様の誕生日ですから、大事に考えて心がけて参詣をしていただきたいというふうに思います。それから3月の21日の春のお彼岸に合わせて先祖代々個人のお当場供養を申し込みされる方は早めに申し込みをしていただきたいというふうに思います。またお当場供養されない方もお彼岸の法要に参詣をされて先祖代々個人の追善供養を真心から申し上げていただきたいというふうに思います。それからいつもですね皆さん方とこうやって一緒にこのお経をあげてこのいるときに感じるんですけども、創価学会のこの時代、創価学会を離れてからもう年数が長いんですけども、創価学会の時の最初にこの自分の体にこの染みついてしまった、教え込まれてしまったところのですねこのお経の唱え方とかお題目の唱え方っていうものがなかなかですねこの抜けきらない、治らない人がいます。お経はみんなでこの合わせるということが一番の基本ですので、その癖のないお経が一番正しいお経ということになります。例えば合唱でもですね、合わせなかったらこの合唱にならないわけですから、私は隣の人よりも立派に歌えるよという人がいたらもう合唱にはならないということになりますね。創価学会の時には私のお経は誰よりも立派だというふうに考えて唱える人が多かったですから、ですから全く合わないそのお経なんですね。法事へ行っても葬式に行っても全くお経が合わないということがもう当たり前でありました。下手をすると私がお葬式や法事に行っても私よりも私の方が立派なお経をあげるんだというような人がそこにいるわけですよね。どうしようもないですよね、もうそうなったら。ですからみんなですねこの何や節みたいにこの声を絞るわけですね。お題目は南妙法蓮華経って普通に唱えるのが一番いい、そのお題目方便凡題に二次聖尊十三枚って唱えるのが一番いいお経なんですけども、南妙って言ってそのなんていうんですかね、どうしちゃったのかって、ガマガエルが潰されたのかと思うような、そういう声を出してそれでその人は立派だと思って満足してるという人がゴロゴロいるわけですから、ですから何にも合わないわけですよね。だから方便凡題にというお経の始まりもみんなそれぞれのその節回しとそれぞれの伸ばし方縮め方というものがバラバラですから、だから全くその合わないということですね。それと方便凡題に二次聖尊というふうに抑揚をこうやって抑揚をつける人がいるんですけども、いつも言うように南妙法蓮華経っていうふうにその雨だれの同じテンポで そして抑揚をつけないで、肯定をつけないで、真っ平らで唱えるということが、このお経の一番のこの基本で、そうしなければ昭和できないと、みんなが合わせるということができないというわけですから、ですからぜひそういうことを心がけて、自分はみんなちゃんとやってると思ってますけども、いつも言うように、自分のお経を5分でも10分でも結構ですから、録音にとって、そして自分で自分のお経を聞いてみると、その自分がちゃんと読んでんのか、ちゃんと読んでないのかということがよく分かりますので、自分で自分のお経を録音して、それで聞いて、これはまずいなと、自分のお経に自分が昭和できないなという人は、それは直してもらいたいというふうに思います。ぜひもう何十年もですね、創価学会から離れて年数が経ってるわけですので、お経の癖も合わせて直してもらいたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のですね、お話に入っていきたいと思いますが、先月のところでは薬師経の七難、大師経の三歳、金光明経の八難、忍能経の七難の説明をこの黒板にいっぱいそれぞれ書いて説明をしました。でその中で末法の最後の証として来るのが、次回翻訳難、身内同士の権力闘争、どっちが強いか、どっちが天下を治める能力があるかのメンツと利権の争いになって殺し合いになる。そしてその様子を伺いながら、他国が戦争を仕掛けてきて、日本の国が侵略されてしまう、他国侵筆の難が起こるということを、この薬師経、大師経、金光明経、忍能経、すべてに共通して示されているんだと。自然の乱れは人間の心の乱れを呼び、人間の乱れは自然の乱れを呼び、すべての人々が混乱の中で乱れていくのである。自然は自然、人間は人間ではなく、自然も人間も命は続いているのであるということを、日蓮大聖人様が指摘されているというお話を申し上げました。今日は次の最初に皆さん方と一緒に読んだところでありますが、最初のところは、今この門に、今この門、今この門について、つぶさに事の心を案ずるに、百鬼早く乱れ、万民多く滅ぶ、多く滅ぶ、戦難これ明らかなり、五歳なんぞ疑わんと、こういうところですけれども、薬師経、大師経、金光明経、忍能経に共通して指摘されている内容をよく考えたときにですね、事の心を案ずるにっていうですね、この文章というものに、ここにこう書いてあるというだけじゃなくて、その文章の心は何なのかと、何のためにこのことをここに書いてあるのかということで、事の心を案ずるにというふうに、この大聖人様がこのおっしゃってるわけなんですね。それを考えたときに、すでにこれらの経文の通りの道のりを踏んできているのだから、後の災いである、後に残っている災いである次回翻訳難、他国侵筆難は当然のごとく迫ってくるだろう。五歳なんぞ疑わんと、 後の災いだけは来ないであろうということは絶対にないんだよということなんですね。その次に、もし残るところの難、悪法の咎によって並び起こり競い来たらば、その時いかんがせんやと。もしこの次回翻訳難、他国新筆難の二つが当面今流行している念仏宗の悪法の咎の結果として現れたならば、鎌倉幕府は天下人として対処の策を持っているのか、持っていないのであればどうするのか、何の方法も持っていないで天下人と言えるのか、持っていなければ探さなければいけないはずだ。探しているのか、求めているのか、どうするんだということを、この大聖人様はここに幕府に対してこの迫ってこのいるわけなんですね。その次に、帝王は国家をもといとして天下を治め、人心は田園を領して世情を保つ。しかるに他方の族来たってその国を侵筆し、次回翻訳してその地を略領せば、兄驚かざらんや、兄騒がざらんや、国を失い家を滅せば、いずれのところにか世を逃れ、何時すべかなく一心の安堵を思わば、まず指標の性質を祈らんものか。ここで皆さん方がですね、この勘違いしてもらっちゃ困るのは、この薬師教の七難、大司教の三歳、金光明教の八難、忍能教の七難、これはですね、日本だけのことじゃないんです。お釈迦さんが説いたお経ですから、インドにも中国にも韓国にもどこの国にもこの当てはまることなんだということなんです。だから日本だけがこういうふうな状況になっているということじゃなくて、必ず真実の法というものが見失われるときには、その国はまたその人間はその社会はこういうふうになるんだということを、この経典の中において指摘されているということなんですね。これを忘れちゃいけないということなんですね。帝王というのは天下人のことですよね。天下人であるあなた方に、国家とはどのように成り立っているのかという世の中の基本を教えてあげましょうと。ね、天下人である帝国の王様はこの国土を基礎として、この国土ということは領土ということですよね。領土を基礎として天下を治めなければならない。今国境問題がね、この盛んに言われてますけどもね、この竹島だとかね、なんか分かんないですよね。あんな、誰か住めばいいですよね、だって韓国の人、向こう韓国の人住んじゃってるんだからね、向こうに住んでて、それでうちのもんだうちのもんだって言ってても、なんかどんどんどんどん乗っ取られていくような感じがしますよね。なんでうちの方も住まないのかなと思うんですけども、わかんないですよね。で、島の中で喧嘩になっちゃいけないけど、だけどなんかああいうの、そのはっきりわかんないなと。領土も守れないものがなんで国を守ることができるんだろうかっていうふうに思いますよね。あの北朝鮮の拉致問題でも、国民が拉致されるっていうことを守れないものが何を守るんだろうかと思いますよね。それとか小学校に上がる前の待機児童が、そのまあこの辺は分かりませんけども、その年代の子供を持って今持ってないから分かりませんけども、都会なんかね、もう本当に、その子供を預けるところがなくて困ってると。そしたら子供を預けるところがないっていうことで困ってるのに、 教育の無料化って、教育受ける前にその問題が起きてるのに何考えてるのかなというふうに思うんですよね。当面のことができないのに、なんで先のことがこのできるんだと。領土が守れないのに、どうして自分たちの安全を守ることができるんだろうというふうにこの言うわけなんですね。だから大聖人様は、その帝王、国の天下人というものは、この国土領土というものを基礎として、その天下を治めていかなければいけないんだとですね。そして人民、国民は田園や田畑を耕し、食料を増産し、食料を人々に売り与え、安心健康を提供し、この世の中を保っていくのであると、ね、とりあえず毎日毎日食べて生きていかなきゃいけないということに国民は力を注がなければならないと。国民が領土を守るとかいうようなことを言っている場合じゃないですからね。だからとりあえず自分の立っている地面を耕して、自分が食べていく、また人にも食べさせていくということをできる、そういう生活を一番に考えるということが国民の一番の生き方なんだということなんですね。この天下人の役目と国民の役目、どちらもが健全に機能していかなければ世の中は混乱しているということになってしまうと。ましてやここに他国から侵略してくる者がいて、天下の基礎である国土と田畑となっている国土を奪われたら、どうして驚かないでいられましょうか、どうして騒がないでいられましょうかと。ね、皆さん方の家にね、突然ね、知らない人がやってきてね、今日からこの家は俺の家だというふうに言い出したらですね、もう私たちはですね、もう驚いて騒いでですね、警察や弁護士を呼んでですね、権利書を出して自分のものだということをですね、証明して主張しなければいけないわけなんですね。自分のものをなんかでこの盗まれたと、取られたと、街歩いてる時自分の盗まれたものを使ってる人がいたと。よく自転車泥棒なんかいますよね。自転車盗まれて一生懸命探してるんだけど、なかなか見つかんないんだけども、駅のところで自分の自転車見つけた。自分の自転車を自分の自転車だって証明するってことが大変なわけですよね。そんな自転車にやたら名前書いてる人いませんからね。だけどそれを警察に言って、これは私の自転車なんだと、それを黙って、ああ俺の自転車だと思って持って帰ったら、そっちの方が泥棒になるそうです、法律では。そこで証明しなきゃいけないわけです。証明しなきゃいけない。これはしんどいですよね。自分のものを自分のもんだって証明するっていうことで、もう本当に苦労しちゃうわけです。だからそういうふうに驚かないで騒がないでいられましょうかということなんですね。だけど戦争するっていうことはそういうことなんですよね。戦争するっていうことは、いきなり攻めてきて、それでそのお前たちは出てけと、お前たちを殺すぞというふうになるっていうことが戦争なわけです。だから戦争ほど悲惨なものはないということなんですよね。何にも自分が相手の国に対して思ってなくても、いきなり相手の国は殺しにかかってくるということがこの戦争なんだということなんですね。この国が奪われ、この家が奪われたならば、どこに私たちは行けばいいのか。住むところなしに生きていくということは私たちはできないわけであります。ね、今ものすごい寒いですからね、家の中にいてね、こたつに当たっててもね、寒い寒い寒い寒いって言ってんのに、屋根も壁もない何にもないところでですね、もう寒いなんていう言葉も出ませんよね。もう寒いどころの話じゃなくて、もう生きるか死ぬかっていうような状況になってきちゃうわけですよね。 生きるか死ぬかって話になってきたら雪が舞ってきてびっくりしちゃったけどそういう状況なんですよ。そういう状況なんだね。驚かざらんや騒がざらんやどころの話じゃないわけですよ。もう生きるか死ぬか、突然生きるか死ぬかっていう話に、その戦争というか侵略されるということは、そういう状況になるということなんだということなんですね。だから天下人も国民もまず自分の身の安全安心を願うのであるならば、まず指標の性質を祈らんものかと。指標っていうのは東西南北のことです。東西南北、東西南北の国土が静かで安心安全であることを第一に願い祈らなければいけないとですね。だから自分の土地は大丈夫だけど隣は物騒なって言ったら、隣は物騒だけどうちは大丈夫だから大丈夫だなじゃないですよね。隣が物騒だということはうちも危ないぞというふうに考えて、さあどうするかということを考えておかなきゃいけないということなんですね。現代で言えば、まあ、今ちょっと物騒な世界の情勢になってますけどもね、北朝鮮がね、このいつでもボンボンボンボンミサイルをこの飛ばしますからね、本当にあんな国民が飢餓状態でもミサイルがボンボンボンボン飛ばせるっていうのはどうなってんのかなと思うんですけども、信じられないですよね。信じられないことが実際に起こってるということですよね。ですから私たちは、まあ、今すぐ戦争が起こるということはないかもわかんないんですけども、私たちの東西南北の支障ということはライフライン、基本的な人権ということですよね。ライフラインといえば水道とか電気とか電話とかですね、ガスとか電車とか道路とか、そういうものがちゃんと、その公のものがちゃんと機能してくれてるかどうかということですよね。だから侵略じゃないけども、今この雪国の方でもうものすごい豪雪になってますよね。そしたら道路がその止まる、電車が止まる、もうそうなったらもう本当にその雪のためにもう命がけでそのあの人たちはその苦労してるわけですよね。だからそういうふうにライフラインがこの止まる、指標っていうものが性質でなくなるということによって、その私たちの命っていうものは即座に脅かされるというようなこの状況にこのなっていくんだと。戦争はもっと激しくその変化というものをこの招いてしまうということがこの言えるわけなんですよね。で、国民は昔からずっとそのことをですね、ライフラインとこの基本的なこの人権、人間として尊重されるところの、要するに 法のもとにその平等に扱ってもらえる、たった一人でも国を訴えるということができるような、そういう権利というものをこの認めてくれているですね。それをずっとそのことをこの求めて、その国民はみんなそのことを願っていると。だけど一人の人間が国を訴えるということは日本ではできますけども、できない国がいっぱいあるわけですよね。もう訴えるどころじゃない、すぐ殺されてしまうという国もいっぱいあるわけです。だけども日本は今のところそういうことはありませんから、ですからそういうことが要するに指標の性質ということにこの当たるんだということがこの言えるわけなんですね。本当にそのことを一番に、指標の性質を一番に願っているのであるならば、身内同士が、幕府の人間の身内同士が権力闘争で殺し合う次回翻逆難は起きないであろうと。答えを答えを見出すことのないこの教え、間違った念仏宗、真言宗、禅宗の教えにしがみついて、その答えを説いている法華経に目を向けない、信じないで他国侵筆難に 何の方策もなく手をこまねいている無能者が天下人と言えるのか。方策もない天下人でありながら指標の性質を祈っていると言えるのか、ということを日蓮大聖人様は訴えているわけなんですね。日蓮を憎く思っているんだったならば、自分たちはこういうふうに天下の指標の性質を祈っているんだと、こういうふうに指標の性質を実現しようと思って努力してるんだということを示さなければ天下人とは言えないじゃないかということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。例えば東日本大震災は、大震災の原因の津波は天災で自然災害ですから、これは仕方がありませんね。いつどのように我々にもそういう災害天災というものが襲ってくるかということは誰にも予測できないということになります。しかし原子力発電所の問題は人災であります。天災と人災は必ず一緒になってやってくる。天変地異の鎌倉幕府というものを弱体化した天変地異は天災ですから、それは仕方がない。だけどもその後の無策というもの、全く策というものを生じることのない、全く考え方生き方というものを変えない、その宗教観というものは、大聖人様はこれは人災なんだと、あなた方が犯している罪なんだということを大聖人様はこの指摘されているわけなんですね。だから天災と人災というものは必ず一緒になってやってくる。天下人はその時何を目的に、何を中心にそれを乗り越え国民を守れるかで、本当の天下人であるか、ただ権力が欲しいという偽物の天下人であるのか、天下を食い物にする人間であるのか、ということがそこで明らかになってしまうのであるということなんですね。日蓮大聖人様はそのことをこの立正安国論をもって幕府に突きつけたわけであります。これは鎌倉幕府だけではなくして、今の時代においても私たちも常に何のために私たちは信仰しているのか、何を目的にして信心をしているのか、何を一番にしなければならないこととして信心をしているのか、常に私たち自身も天下人だけの問題じゃなくて、私たち自身も自分の命の責任者として、自分の住んでいる家の責任者としてね、天下人であるわけだ。自分自身が責任を持たなきゃいけない。その自分自身のその領域を守る天下人として常に自分に問いかけながら、日蓮大聖人様の一切衆生成仏の法、南無法蓮華経の法から外れているか否かということを常に自問自答して、成仏できる信心、自分の命、他人の命に仏の命を見出すことのできる信心をしていかなければいけない。創価学会の時に教えられたような功徳とか罰とか、そういう自分自身の利益のためにこの信仰というものをしているのではなくして、全ての命のつながりの中にこの南無法蓮華経の法というものの大切さというものが伝わっていくことのできる、そういうことのために私たちはこの信仰というものを考えていかなければならない、実行していかなければならないということをこの大聖人様は 訴えているわけなんです。自分だけの幸せのために指標の性質ではなくして、自分自身の幸せのためだけに 権力者天下人が生きているんじゃないかと、それでいいのかということを、この立正安国論を通して大聖人様は訴えている。そのことは私たちにも訴えているということなんです。自分の利益や自分の幸せのために信仰してるんじゃないんだよと、ね、全体の幸せのためにこの南無妙法蓮華経の法はあるんだよと、そのことを忘れない信心というものをしていかなければならないんだということ、そのことを私たちはこの立正安国論の中から学んでいっていただきたいということをお願い申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。